署名543番。私の栄光を輝かすであろう。使徒信条を唱和しましょう。賛美歌の566番です。 新約聖書の77ページ、マルコによる福音書8章22節から26節です。お読みいたします。一行はベトサイダに着いた。人々が一人の盲人をイエスのところに連れてきて触れていただきたいと願った。イエスは盲人の手を取って村の外に連れ出し、その目につばをつけ、両手をその人の上に置いて、何が見えるかとお尋ねになった。すると盲人は見えるようになっていった。人が見えます。木のようですが歩いているのがわかります。そこでイエスがもう一度両手をその目に当てられると、よく見えてきて癒され、何でもはっきり見えるようになった。イエスは、この村に入ってはいけないと言ってその人を家に帰された。お祈りいたします。恵み深き全能の父なる御神様、8月の最後の聖日でございますが、長い乾きの時を過ごした後で、恵みの雨を与えられて感謝です。この帳は鈴木京子先生によってあなたの御言葉を聞こうとしております。どうぞ先生の上にあなたの霊を注いで、御胸を大胆に語らしめてくださいますように。また聞く私たち一人一人はあなたの霊によって心を清められ、語られる御言葉をまっすぐに受け止めて、心に刻むことができますように。新しい一週を祝福されて御言葉と共に歩むことができますように、守り導いてください。私たちの心に留めております多くの兄弟姉妹たちがここに集うことができないでおりますけれど、病を抱えるのがあればどうぞその病を癒し、痛みを取り去り、また悩むものがあればその悩みを聞き、あなたが共にいまして導いてくださいますよ。どうかそれらの方々があなたに対する熱い思いをよみがえらせ、喜び勇んでこの教会にまた集うことができますように、あまり導いてください。この礼拝が始めより終わりまで栄光誠にあふれたものとなりますように祈ります。これは感謝と願い、主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌287。
Thank you. ども、準備を追って紐解いておりますが、今日は8章の22節から26節です。そう、この前御言葉を聞きました。7章の32節から37節の耳が聞こえず口が聞けない人が癒された出来事によく似ています。唾を用いるテントが手を置いて癒される。そして人に知らせないように言われたことが全部本当に類似しておりますが、イエス様はこのように各地でいろんな病人を癒し勇気づけて助けてこられました。だからいつもいつも多くの人がついて回ります。そして自分が癒してくださいっていう人もいますが、友人が困っている、その友人を神イエス様のところに連れてくる人もたくさんいました。イエス様は何かこう自分が癒しをできる人だということで技を行われるんじゃなくて、本当に口が聞けなかったり耳が聞こえなかったり足が立たなかったり悪霊に取り憑かれている人を見ると、哀れに思い何とか助けたいとされました。さっきの耳が聞こえず口が聞けない人も、今の今日のところの目の見えない人も、本当に友人が連れてきました。そして触れていただきたいと頼むのです。イエス様に触れていただいたら癒されるというふうにみんな思っていました。生まれつき盲人の人の話はヨハネの9章にありますが、この目の見えない人はどういうことか分かりませんけども、パレスチナではその太陽光線が強くて目がやられやすい、そしてまた衛生的に問題があって清潔にできない、無知なところがある。それで眼病になって目が見えなくなる人が多くいたようです。そういうどういうふうで目が見えなくなったかわからないんですが、その目の見えない人が連れてこられたので、同じようにその人の手を取ってイエス様はみんなの前でそれこそ何か奇術をするように癒しの技をなさるんじゃなくて、一対一でその人はあれに思い前と同じように唾をつけて両手をその人の上に置いて癒しをなさいました。まあこの前も言いましたように、唾をつけて何かをするっていうのは民間療法でみんながしていたようです。でそれもちゃんとイエス様はそんなことをしなくても癒しができるはずですけども、それをそういうふうにちゃんとこの世のいろんなことにのっとってそれをバカにするんじゃなくてそういうふうになさいました。そして何か見えるかとお尋ねになります。何か見えるかと言われた人は、人が見えます、木のようですが歩いているのが分かりますと言います。まず薄ぼんやりと見えたのでしょう。それから再び両手を当てられるとはっきり見えるようになりました。癒しは瞬間的にではなく徐々になされました。この見えるという言葉は言語では中を見るという意味に使われる言葉です。ただこう表面的に見えるっていうんじゃなくて、人間が見える、人の心の中が見えるということも 意味していると言われます。その人の気持ちが分かるようになるということも言えます。この人は初めはぼんやりしか見えなかったので、もう一度両手をその目に当てられるとよく見えてきたというのです。まあ、この人はまずイエス様を見ることができました。初めはかすかにしか見えず木のようですと言います。しかしもう一度手を当てられるとはっきりイエス様が見えるようになり、人が見えるようになりました。弟子たちはいつもイエス様と一緒にいながら、イエス様のことも人間のことも見えなかったような行動が多いです。しかしイエス様が時々そういうふうに手を述べて癒しをなさるというでしょうか、触れられるとイエス様をメシアとして認め、惨状の変貌の出来事で弟子たちの悟りのない霊の目が奇跡的に開かれたということが出てきます。そういう意味でいつもいつも一緒にいても見えないことがイエス様と触れているときに見えるようになった。だからあなたこそ神の子メシアですとペトロが告白したところがこの後に出てきます。私たちは何年も何十年も礼拝に来て聖書を読み続けていますが、本当にイエス様が今も生きて働いておられるということを信じているでしょうか、見えているでしょうか。ちょっとヨハネの9章をちょっと開いていただきたいと思います。86ページです。盲人が癒された話ですが、186ページです。その後ろの方ですから186ページの25節からのところから見たいと思いますけれども、生まれつき目が見えなかった人が癒され見えるようになりました。癒された盲人はあの方が神の元から来られたのでなければ何もおできにならなかったはずですというふうに言います。そうするとファリサイ派の人が、お前は全く罪の中に生まれたのに我々に教えようというのかと言い、彼を外に追い出したというのが34節ですね。イエスはその彼に出会い、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですがと癒された盲人は言います。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのはその人だ。彼が主を信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためでは、こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。イエスと一緒に居合わせたパリサイ派の人々はこれらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちには罪は残るという言い方をなさいます。見える、分かっているというところに罪があるというのです。こ その目の見えない人がイエス様の前に連れてこられたように、私たちも誰かに誘われて連れてこられたのです。そして初めはさっぱりわからなかったけれども、イエス様が接してくださり、何か見えるかと言われる。初めはぼんやりと木のように見えますと言っていたが、何度も聖書を読んだり礼拝に来て御言葉を聞いて聖霊の働きに触れていると、だんだん分かるようになって見えるようになるということが言えると思います。そういう意味で私たちもいつの間にか目は見えても心の目が見えなくなっている。だけど聖霊の働きで聖書の御言葉によって礼拝によってイエス様に触れてもらうと見えるようになる。そういうふうにそういう歩みをしてきたと思うのです。ある奥さんに導かれたって洗礼を受けた人の話がありました。バイブルキャンプに行った、連れて行かれて、いろんなことをイエス様愛の人です、私たちを支えてくださってます、共に生きておられますっていうふうなことを聞いても反発して、信じますか、罪が分かりますかと、聖書を読み始めましょうと言われると、不快な思いをした。しかし聖書を少しずつ読むようになったときに、人間が努力したり探し求めたり作り上げたりしていくようなものは真実はない。神様から一方的に愛と憐れみとが来るのだということが繰り返し繰り返し聖書のところに、聖書のいろんなところに伝えられている。そのことがぼんやり分かってきました。しかし自分には必要がない、抵抗も大きく、またいくら良いことでも強制されると反発するものです。いろんなことにケチをつけながらもでも読んでいたというんです。小さなつまらないことに必死になって意地を張り続けていたんですけども、だんだんだんだん何か分かるようになってきた。自分が誤解したり偏見の気持ちを持っていることが恥ずかしくなってきた。だんだん目が見えてきたということですね。人はたとえ全世界を設けても自分自身を失い損じたら何の得になるかという言葉で本当に目が覚めた。人の幸福は決して外から訪れるものではなくて心の中の問題なのだ。自分が自分がという思い、それが罪なんだけど、その罪の解決がなければ揺るぎない平安はないっていうことに気づかされました。目が開かれたのです。愚痴が感謝になり、虚しさは日ごとに薄れていきました。そして何年かかかったんですけども、洗礼を受けて今本当に今言いましたように愚痴が感謝になり、虚しさのが消えて、いつも感謝の喜びの毎日を送ることができるようになってきた。この人は初めは誘われていろんなことを聞きますけども反発し、少し聖書を読んできて少しぼんやりわかるようになって、でも ずっと聖書を読み続け、礼拝にもしぶしぶ奥さんと一緒に行かれたんでしょう。ところがイエス様がもう一度手を置かれたように触れてくださったんです。そして本当に見えるようになった。私たちもいつもそういう思いがします。見えなくなることがたくさんあります。何十年信仰生活を続けてもマンネリになって、またそういうことなんだ、分かった分かったって分かったっていうところに罪がある、見えるというところに罪があると書かれているのに、私たちはその時その時に新鮮に聞こうとする。神様が今も生きて働いておられるということを本当に心から信じようとしないと、心の目が閉ざされたままです。でも本当に神様の前に私を癒してください、見えるようにしてくださいとぬかずくときに、はじめはぼんやりでもだんだん分かるようにしてくださり、人のことも分かるようにしてくださるということが今日のところで分からせられるっていうか示されます。山口信愛教会に私は代表者で何年か前に行ってましたが、ちょっといろんな事情で9月の初めに先生が辞められるようになって無謀になって、この前に週は私は久しぶりに説教に行きましたけども、困った困った、どうしよう、次の先生をなんとか早く早く見つけなきゃって言ってですね、信仰深い方がもうものすごい慌ててるんですね。あなたさ、一番信仰深くてお祈りする人が忘れてるよ、見えなくなってるよって私は怒りました。祈ってれば神様は一番ふさわしい時に与えられるから、バタバタバタバタ急いだらいけませんって言ってね、その人を怒ったら、はいって言いながら、やっぱり焦るんですよね、あなた本当に信じてるのって言ってですね、久しぶりでその人にぶつかりました。だから厳しいことを先生は言うわって、そうでしょうって言ってね言いますけど、本当にそうなんです。目の前に何かがあったらですね、つい現実的に考えてどうしようどうしようって人間的に解決しようとする、それは見えてないということです。本当にイエス様が見えてたら、いつか時が来た時に一番ふさわしいことをしてくださるという信仰を持って歩んでくださいというふうに皆さんに言ってきましたけども、本当に私たちは現実にいろんなことが来た時に慌ててしまいます。見えなくなってしまいます。しかしイエス様は復活し、そして天に昇って今も生きておられる、そのことが見えるっていうことで歩いていく時に何かが起こってきます。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、目の見えない方がイエス様に触れていただいて見えるようになって本当に喜んでおります。人の心も見えるようになったということです。私たちは目は見えててもあなたに対する思い、人に対する思いで心が見えなくなっていることが多くございます。あなたは今も生きて働いて私たちと共にいてくださることをいつも見ながら歩むことができますように、その信仰を与えてください。世界ではとんでもないことがたくさん起こります。挑発してくる国もあります。それに対してまたそれに乗って右往左往としてとんでもないことになりそうな感じがいたしました。神様、そういうことにその挑発の何を自分たちの国はなすべきかをしっかり考えていくような指導者たちが冷静に本当に神様からの力を 知恵を与えられてリードできますようにと切に願います。被災のためまたいろんなことのために苦しんでいる方、悲惨な状態にまだまだある方、その熊本の方々、また東北の方々、それぞれにあなたの助けがありますように。少しずつ少しずつ状況は良くなっていると思いますが、まだまだ本当に平安な毎日を送ることができない人がたくさんいます。その一人一人を憐れみ助けてください。またそのために働く多くの働く人に力を与えてください。疲れを癒してあげてください。この暑さの中で高齢者の方々は弱っておりますが、どうぞあなたの癒しを与えてください。病んでいる人を癒してください。悩む人を助けてください。一人一人一週間あなたの精霊をいただいて隣人に使える器にしてくださる主の御名によって祈ります。アーメン。
献金を捧げます。賛美歌352番。
Oh.
Thank you.